皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。今日のテーマは騒音トラブルです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のテーマ騒音トラブルということなんですが、結構ね身近にありがちなトラブルだと思うんですけれども、どういった内容か詳しく教えてください。
はい、騒音トラブルっていうのは、近隣間の騒音とか、あと工事とか、事業所とか、工場などの騒音、そういった騒音のトラブルっていうのは身近でよくあるトラブルかと思うんで、はい、思います。で今回はですね、工場とか の事業所とか、あと建設工事に伴う騒音などのトラブルに関して、法的にどういった対応ができるかっていうことについて説明していきたいと思ってます。
はい、工場とか結構ありそうですね。
そうですね、工場とか機械とかの騒音とか結構あるかと思いますね。
ですよね。では早速なんですけど、騒音問題で困った時どういう対応ができるんですか。
建設工事とか、あと工場などから発せられる騒音っていうものに関しましては、法的な規制とかもありまして、法律で規制されている騒音を超える音を出しているって場合は行政に指導してもらうっていうことなどが考えられます。
法的な規制ってあるんですね。ちょっと初めて知りました。
この騒音については騒音規制法っていう騒音を規制している法律がありまして、その騒音規制法では、騒音発生させる特定の施設ですね、工場とかで特定の機械とか扱っている施設とか、あと建設工事とかに関しまして、ある一定の地域ですね、住居の集合する地域とか病院とか学校の周辺とか、そういった地域が指定されて騒音が規制されるっていうふうになっております。この対象となる地域については都道府県知事などが決めたりしてるっていうような形です。
なるほど、規制される対象地域というのがあるんですね。
そうですね、都道府県知事などが指定した地域でして、建設工事とかの例ですと、地域が指定されますと、その指定された地域で行われる建設工事で、著しい騒音を発生させる工事とかを特定建設作業っていうふうに呼んでまして、工事の7日前までに市町村などに届け出ることとなっておりまして、この騒音が建設工事の届け出た建設工事の騒音がですね、基準を超えていて、周囲の生活環境に害するとか、そういった場合は改善等の勧告とか、あと命令を出すことができるっていうふうにされてます。
なるほど、そういった場合には行政がきちんと指導してくれるということなんですね。
そうですね、指定地域で、騒音が大きい場合っていうのは、状況によって指導してもらえるってことがあるかと思います。
はい、行政に一度相談してみるっていうのもいいことですね。
そうですね。
はい、わかりました。でも相談しても対応できないという場合はどうしたらいいんですか。
そういった場合はですね、騒音出す行為の差し止めとかですね、損害賠償請求っていう形で、法的に、民事裁判とか、そういったことで対応していくことが必要となります。ただですね、そういった民事裁判で差し止めとか損害賠償請求っていうのをするにはですね、騒音の大きさっていうものがこの受任限度っていうのを超えているっていうことが必要になってきます。
なるほど、民事裁判で対応するには受任限度を超えている騒音が必要なんですね。
そうですね、こういった騒音っていうのは、結構人によって受け取り方が違うってところがありまして、
でしょうね。
差し止めとか損害賠償、民事上の責任を問うっていう場合には、普通の人なら我慢できないような大きな騒音であるっていうような、そういったところが必要になってくるって形ですね。
ですよね。じゃあどういった場合にその受任限度を超える騒音となるんですか。
この受任限度っていうのを判断する上で、重要な要素ってなるのは、一番大きなのが音の大きさっていう風になります。
ですよね。
この音の大きさがですね、先ほどの騒音規制法などの法律に違反してるって場合は、この受任限度を超えるって判断されることが多いという風に思われます。
法律の規制が重要な要素ということですね。でも先ほどもおっしゃったように、やっぱり人によってね、受け止め方が違うからなかなか難しいですよね。
そうですね、その辺が、法の規制に違反してるってだけで、受任限度を超えるっていうわけでもなくてですね、他の要素とか、いろいろ考慮されるっていうところもあります。
他にはどういう点が考慮されるんですか。
騒音によって、まあ、病気とか発症したりしていたら、まあ、被害が発生、そういったまあ、肉体的な被害が発生している場合とかは、まあ、受忍限度を超えているって判断される要素になりますね。
さすがにね、病気になったら我慢の限界を超えているっていうことになりますもんね。
そうですね、まあ、ただですね、まあ、これも個人の受け取り方っていうのもありまして、あ、まあ、その騒音によって病気になったっていう因果関係を明らかにする必要がありまして、まあ、騒音以外の要因で病気になってたりとか、まあ、あまりにも気にしすぎているって、まあ、そういった性格が原因であったりすると、まあ、受忍限度を超えたとされないような場合もありますね。
そうかそうか、病気とのこの騒音との因果関係をしっかりとこう明らかにしないといけないんですね。
そうですね、病気になったから騒音が大きかったっていうふうには、まあ、判断、それだけでは判断されないって感じですね。
なるほど、わかりました。
あとですね、まあ、騒音発、まあ、その他の要素として、こういった、まあ、騒音を発生させる地域っていう、まあ、この地域っていうのも重要になってきます。
地域ですか。
まあ、騒音が問題となっている地域が、はい、まあ、例えば交通量の多い道路沿いであったりとか、
はい、
都市計画法上の商業地域とか工業地域であったりした場合、まあ、もともと騒がしい地域なので、その受忍限度っていうのを超えるハードルが高くなってきたりします。
それはもちろんハードルは高くなるでしょうね。まあ、都市計画法上の地域にもよるんですね。
そうですね、この都市計画法上の地域っていうのは、まあ、都市計画法によって、まあ、地域区分がされている場所で、
はい、
大雑把に言うと、まあ、住居系とか商業系とか工業系っていうような地域に分けられておりまして、まあ、それぞれの地域で建築できる建物っていうのが規制されたりとかしておりまして、
はい、
商業系の地域とか、あと工業系の地域ですと、商業施設とか工場など、まあ、大きな音を発生させる施設が建設されることを想定されていますので、まあ、そういった地域で受忍限度を超えるっていう風な音になると、まあ、そこそこ大きな音が出ないと、まあ、認められないっていう風になるかと思います。
なるほどね、その地域によってその音の区別がされているとね、騒がしい地域がどうかということによってこう変わってくるんですよね。
そうですね、まあ、あとその他でもですね、まあ、どれだけ、まあ、騒音を継続させているかとか、まあ、時間とか、あと防音対策を、その音を発生させているところがしっかり講じているかとか、
はい、
あとその騒音で影響を受ける人と、まあ、誠実に協議しているかとか、そういった点も考慮されてきたりしますね。
まあ、騒音を発生させる方も誠実に対応する必要があるということなんですね。
そうですね、事業所などから発生させている場合は、まあ、近隣にどれぐらい配慮するかとか、まあ、どんな対策をするかっていうのは重要になってくると思います。
はい、わかりました。今日は工事などに伴う騒音トラブルについてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。